おはようございます。寒い日がまだ続いています。皆様はいかがでいらっしゃいましたでしょうか。今週の関東地方は雨降り寒さが続きそうです。体調を崩されたり、また病で療養されていらっしゃる方々がおられますが、神様が今日も御手を述べて痛みを和らげられ、早くご回復されますようにと願っております。先週は関東地方に地震がたびたび起こり驚きました。最初は小さいと思っていたら、突然のようにドーンと大きく揺れました。慌てないようにと思いながらも、どうすればいいかと迷ってしまいました。どうぞ皆さんには退避される、あるいは準備されるなど、お気をつけていただきたいと思います。こんなことがあると、地球は動いてるんだと改めて感じます。地面だけでなく、空気で覆われている大気も変わっていくんですね。極端に暑くなったり寒くなったりと変わってきました。変わらないものが変わってしまう。こんなことになると不安になってしまいます。頼りにしていたものが、あるいは頼りにしていたことが変わってしまう。どこに頼ればいいのだろうかと考えてしまうのです。皆さんはいかがでしょうか。聖書はこのように言っています。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です。そしてイエス様はおっしゃいました。私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにはしない。たとえ私たちがイエス様から離れるようなことになっても、イエス様は私たちから離れることをなさらず、置き去りにもされるようなことはないとおっしゃっておられます。今日読んでいただいた聖書箇所では、イエス様の前にお弟子さんのペテロさんがいました。今日の聖書の言葉です。31節、シモン、シモン、サタンはあなたを、今日の聖書の言葉です。31節、シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。イエス様は十字架につけられる時が近づいていらっしゃいました。お弟子さんたちに別れの時を伝えました。シモン、シモンと呼ばれるペテロさんです。イエス様はペテロさんに向かっておっしゃられたのです。ペテロさんを愛しておられました。そしてこれからのことをお話になりました。小麦のようにふりにかけられますとおっしゃったのです。ふるい、網のついたふるい、不要なものを捨てられていきます。大事な身は残ります。大きな試練がお弟子さんたち、特にペトロさんたちの前に来ます。荒れ狂うような大嵐です。それが来ますとおっしゃいました。ペトロさんは、自分は大丈夫。お弟子さんたちのリーダーでもあるし、心配ないと思っていたことでしょう。イエス様ですから、先のこともご存知でした。私はよく諦めが早いのです。すぐに諦めてしまいます。心が弱いんです。困ったことがあるとすぐに諦めて逃げ出してしまいます。このことはペトロさんだけではないのです。私もなんです。32節です。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様はペテロさんを責めたのではありませんでした。ペテロさんにご自分がペテロのために祈っていましたと確信させました。あなた、ペテロのために祈ったとおっしゃったのです。ただここではペテロさんが困難から解放されるようにとは求められなかったのです。困ったこと、苦しいことに遭います。しかし今イエス様がペテロさんに 私がついていて祈っているのだから、それは大きな力、また保証をお与えになったことになります。イエス様はその後の最終的な結果を握っておられたのです。ですからこうおっしゃったんです。あなたは立ち直ったら、あなたがもう一度イエス様に向かうようになったらとおっしゃいました。私たちも他の方へ目が向いてしまうようなことがしばしばあります。そんな時でもイエス様は見ておられ、祈っていてくださるのです。そしてひとたびあなたが来た道を引き返したらとおっしゃって、兄弟たちを力づけてやりなさいとペテロは命じられたのです。苦しいことやつらいことを通り抜けた人々は、自分を他の人たちの助けとなる大事な経験を持つようになったのです。聖書にこのような言葉があります。私たちが悩み苦しむとき、それはあなた方の慰め、キリストによって満ち溢れることになります。こんなふうにあります。今度は私たちから慰める言葉や行いが生まれてくるのです。イエス様が共におられ助けてくださるからです。兄弟たちを力づけてやりなさいとイエス様はおっしゃいました。私たちもそうでありたいと願いますね。ところがこの時、先が見えないペトロはまだ自分の力と誇りでできると言ってしまったのです。33節、するとシモンは、主よ、ご一緒にならろうに入っても死んでもよいと覚悟しておりますと言った。34節、イエスは言われた。ペトロ、言っておくが、あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう。こんなふうにおっしゃいました。ペトロは立場の深刻さにも自分の弱さにも気づいていません。軽率にも、もし必要ならイエス様のために死ぬ備えがもうできているのだと、こんな宣言をしてしまったのです。しかしイエス様はペテロが自分自身を知っていたよりももっとよくペテロのことを知っておられました。私たちが自分を知っている、自分のことはよくわかっている、他の人に言われる必要なんてない、こんなふうにも言います。しかし私たち以上に私たちの姿、心をご存知でいらっしゃるのがイエス様です。そしてあなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう、その時間まで知っておられました。実は今朝のことです。机に座って今日のお話を準備していると、ドーンと大きな地震が起きました。家が潰れそうなぐらい揺れてきて、どっちへ逃げようかと迷っていました。実はこれは夢だったのです。目が覚め、突然覚めたのです。びっくりしたのです。まあそこでそのまま寝てしまっていたら、今日の礼拝には間に合わず遅刻していたはずでした。何かこの時イエス様が起こしてくださったのではないかと思ったのです。ペトロに対してイエス様は鶏が鳴く時間、そしてペトロがイエス様を知らないという3回の回数まで予告されておられました。もうご存知でいらっしゃいました。これは人間の知識の限界をはるかに超えていることです。どんな困難があっても人の力でなくイエス様の力で超えられるようにしてくださると約束されているのです。人々の前に立たされた時もです。こうおっしゃいました。どんな反対者でも、対抗も反論もできないような言葉と知恵を授けてくださいます。この素晴らしい神様と御子イエス様が、いつも共にいてくださるのです。32節です。しかし私はあなたのために 信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ペテロさんはこの通り、他のお弟子さんたち、イエス様に信頼し信じている人々を助けました。励ましました。イエス様は、私はあなたのために信仰がなくならないように祈ったとペテロにしてくださったのです。だからできたと言えます。イエス様はどんな時、どんなに困難な中でも同じです。今日も私たちにおっしゃいます。私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。天地の創造主なる父なる神様、そしてイエス様が今週も子供たち皆さんを豊かに祝福され、輝かせてくださいます。またそのためにお祈りをいたしたいと思います。天のお父様、お名前を賛美いたします。強がりのペトロに、私はあなたのために信仰がなくならないように祈ってくださった、そのことを感謝いたします。主よ、イエス様が同じように私たちのために昼も夜もお祈りくださることをありがとうございます。これからもイエス様が一緒に歩んでくださり、私たちを慰め励ましてください。そして私たち教会がイエス様が祈ってくださる場所として、家族、友人、地域の方々に仕えてイエス様の復活の福音を分かち合いますように励ましてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。